教会はキリストの体と題してメッセージを取り次げします。23節をもう一度見ていきますと、教会はキリストの体でありと書いてありますね。そしてその教会はどんなところかということを記しているのがエペソ人への手紙、まあ、神学用語としては教会論というテーマがエペソ人への手紙の主題となっていくわけです。そこで教会について少し建物を使って、まあ、聖書では教会はキリストの体と言ってるんですが、体をまだうまく私がパソコンで処理できないので建物で処理してこのようにご覧いただきたいと思います。私たちの教会は5つの目的を土台として聖書から教会はこのために存在するということをピックアップしてまとめた目的宣言文がここにまとめられています。小さい字で申し訳ないんですが、教会総会の時に資料で紹介されるものです。目的宣言文の歌となっていますが、私たちは人々をイエスのもとに導いて神の家族に加える、キリストに似たものとして成熟させ、隣人への奉仕と宣教に使わし、救われた人々と共に神を喜ぶ、アーメンと歌われています。そしてそれが教会の理念、土台ですね。そこをそして、建物ですから柱が必要ですが、三本柱をつけています。祈りと御言葉、そして日曜日だけではなくて普段家庭や街道を使ってもいいですが、家の教会という小さな集まりを持ってお互いに親しく交わり、御言葉を分かち合い、辛いことも嬉しいことも分かち合ってお互いを立て上げていく、お互いの徳を高めるという、その働きが家の教会で行われます。日曜日だけの集まりは結局私たちを孤立化させていく傾向があります。そして救われた人々と共に喜びあふれる礼拝を捧げる、これが教会の三本柱です。これは使命を達成するための使命達成理念と呼ぶことができます。そしてこの教会の使命は何かというと、室蘭は企業城下町の性格を持っていますが、横のつながりが希薄であるということを感じて、神と人、そして人と人、そして世界を結ぶ、白鳥橋によって室蘭は循環する町となりました。それまでは行って帰ってくるというそういった形態でしたけれども、橋が湾にかかって循環する、血液の流れのように体の中を栄養が行き巡る、そういったイメージを持って福音の架け橋というテーマを掲げました。これが教会の使命です。ということで、建物図を通して教会が示して、聖書が示している教会というものをイメージできるかと思います。これは2年間教会成長研修所で私が学ばせていただいた内容、このようにまとめたものなんですね。で、私がここで奉仕している間は、これに沿って、教会形成をしていきたいと願っています。皆さんと一緒に進めていきたいと願っているわけです。さて、パウロは元旦礼拝では14節まで天上の祝福というものを学びましたが、15節ではこういうわけで私もと書き出しています。こういうわけでというのはどういうわけでしょうか。それは神様が私たちに天上の霊的祝福を持って祝福してくださった、そして神様が私たちをどれほど愛して祝福しようとしておられるのか、 ということがパウロには分かった。そして一章の11節では、私たちは御国を受け継ぐものとなりましたと書いてあります。御国を受け継ぐものとなった。日本に住んでいながら、まあ、ここにはアシー姉妹がいて、東郷の国もありますけれども、私たちはこの地上にいながらにして御国を受け継ぐものとなった。だからこの地上の生涯を終えても行くところがあるんです。死んだらおしまいではないんです。はるかに素晴らしい天国、神の御国が私たちのものとなっているんです。もうパスポートいただいているんです。ビザもいただいているんです。そういうことを神様が私たちに紹介し、これを受け取ってほしい。神様も与えているんですから、あとは私たちが受け取るだけなんです。それを受けているので、パウロは嬉しくなって、そのことをもっとよく理解できるようにとエペソ人のクリスチャンたちに、そのクリスチャンたちのために祈っている。それがこの箇所の内容です。第一に、神様が与えてくださったこの天上の霊的祝福はどんなにすごい素晴らしいものなのかを知ることができるように、パウロが祈っている第一のことは17節です。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにと祈っています。この世の知識、知恵というのは確かに生きていく上で手段となり、いろんなことが分かって、あるいはいろんなことを開拓したり発明したり、人々の益となっていく素晴らしいものではありますが、じゃあそれで神様を知ることができるかというと無力なんですね。そういうと語弊があるかもしれませんが、じゃあ今まで学校で何年間も勉強してきたことは一体何になるの、今勉強していることは一体何になるのと思うかもしれませんが、学んできたこと、今学んでいることは生きていくために大事な手段であり、そして人々の祝福のために、社会に貢献するためにそれを用いていけば賜物です。しかしそれだけで神様を知ることができるかというと、それは無理な相談なんですね。パウロは、次の御言葉を読むと、まあ、このバックグラウンド、背景はガリラヤ湖を表していますけれども、誰も自分を欺いてはいけません。もしあなた方の中で自分は今の世の知者だと思う者がいたら、知者になるためには愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。こう書いてあります。神は知者どもを彼らの悪賢さの中で捉える。この世の知恵を否定しているのではなくて、もし知識は人を高ぶらせるという特徴を持っているんですね。知れば知るほど、あ、自分はこういうことが分かる。それを知らない人たちを上から目線で見てしまう。それは私たちの罪の性質です。どうしても上から人を見てしまう。そういう罠と誘惑が知識の世界にはあります。テレビを見て評論家の人たちがもう口に泡をためてですね、議論しているのを見ると、もうどこまで知識を持っているんだというぐらい彼らはもう議論をこう積み上げてですね、いる姿を見ますけれども、そこに真実があるのかどうかは私たちには分かりません。しかしヘリクだって、頭が良くても悪くてもヘリクであるならば、私たちはこの世の知恵の束縛から、この世の知識の高ぶりから守られて、神様を知ることができるようになるわけです。イエス様は栄光を捨てて人となられて、しもべの姿になって十字架の死にまでも平下られたお方なので、私たちもどんなことを知っているとしても 何かを知っていると思う人がいたら、その人は知らなければならないほどのことも知らないという謙遜を身につけるときに真理が見えてくるわけですね。何十年前を通っていてもそこが教会だったということに気がつかない人がいたということを見てびっくりしたことがありますが、まあ、その人は幸いに人生の試練の中でイエス・キリストを信じて救われたので、自分の家の隣が教会だったということにその時に気がついたという話なんですが、心の目が開かれないと私たちは本当のことがわからないという、これが肉の弱さ、そして神様から離れた人間の姿であり、私たちもイエス・キリストを信じて心の目が一旦開かれたわけですが、元に戻ることもあるわけです。あれもこれもというふうに追い求めていくときに、私たちの霊的な目が曇らされてしまっているということに気がつかされて、また悔い改めて神様、私の心の目を開けてくださいと祈るとともに、パウロのようにこの素晴らしい神様の恵みを多くの人々に気づいてほしい、あるいは家の教会でもお互いのメンバーのために神様の恵みが注がれるように、神を知るための知恵と啓示の御霊が注がれるようにと祈ることができたら、私たちもお互いの祈りによって開かれていくわけですね。そんな一年にしたいと思います。そしてこのような祈りを祈れば祈るほど互いに神を知ることができる世界に私たちは今生かされているわけですね。まあ、もちろん肉体的な限界、気力も体力も衰えていく滅びの束縛の中にあって、それがいつも可能だということは言えないのかもしれませんが、しかし内なる人は日々新しくされるという世界でもありますから、テレビでも盛んに健康のためのまあ講座を開いていてですね、筋肉は何歳からでもつくという希望的なメッセージが語られています。ですから何歳からでも新しいことを始められると日野原茂明先生がおっしゃったことも思い起こしますが、何歳からでも私たちは神様がどんなに素晴らしいお方であるかということを発見できるわけです。ではそのためにはもう決まりきったことですね、聖書を手元に置いて時間があったら開く、あるいは聞く、あるいは一人で大変だったら 2,3 人集まって聖書を学ぶ、自分が気づかないことを他の人が気づいてそれを発見したことを分かち合ってくれるときに、私たちもまたあそうなんだって分かるわけですね。さてパウロの祈りは知恵と啓示の御霊を神様が与えてくださるようにということと、第2は心の目がはっきり見えるようにということでした。まあ、この世の知恵について先ほど否定的に語りましたが、決してそれをダメだと言っているわけではなくて、神を知るためには誠の知恵が必要だということです。この世の知者たちは、まあ、新約聖書で言うならばパリサイ人たちはイエス様が分からなかったんです。目の前にいても分からなかったんですね。そして彼らは自分は知者だ、自分は知恵があると思っていた人たちだったんです。そういう人たちのことを指しているわけです。しかし私たちにとっての知恵はまさにイエス・キリストだと聖書は語っています。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。イエス・キリストを通して私たちは神を見るものとされているわけです。私は見たものは父を見たのですとイエス・キリストは当時の人々におっしゃいました。ですからイエス・キリストと出会った私たちはその方と交わり、その方の考えておられることを教えていただき、また私たちも神様に対して抱いている思い、それは疑いだったりしてもいいと思います。それをぶつけたらいいわけです。そうすることによってイエス・キリストがさらに私たちの心の目を開いて、その栄光が私たちに示されるわけですね。 それを一瞬でも垣間見る経験をしたならば、地上のすべてのものはもう散りやくたに見えてしまうぐらい、神様の栄光というものは私たちが想像できないぐらいの素晴らしいものだと言えるわけです。そういう人たちの、見た人たちの、経験した人たちの証がたくさん今出てきているわけですね。私たちの生まれつきの人間の心には覆いがかかっていると聖書は語っています。霊的な盲目状態、その場合この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。気をつけないと私たちもこの世の霊、不従順の子らの中に働いている霊に従って何もわからないで、世の中がこれがいいといえばそれに向かい、これが必要だといえばそれを頑張って手に入れようとする、そういう世界を歩んでしまうわけですが、イエス・キリストを目指し、キリストを捉えることを目指して生きるならば、私たちはまあ大きく触れることはないでしょう。焦点を合わせた生き方ができるわけです。今年一年の私たちの目標は、キリストを追い求めること。これをお互いの目標にしていきましょう。そして、私たちは新たな誕生によって、新しく生まれたものとして生きるわけですが、これはヨハネの福音書の一章の12節13節ですが、イエス・キリストを信じた人は神の子とされる、そしてその人々は神によって生まれたと書いてありますが、しかし実際私たちはこの地上に、この世に生きているわけです。まあ、世の中に二重国籍を持っている人がたくさんいますけれども、私たちも日本という国籍を持っていながら、神の国、天国の国籍を持っている、二重国籍を持っているんですね。まあ、人を二重国籍持っている人を羨む必要はないわけです。そしてイメージとして、まあ、これをパワーペイントで見える形で表したかったのですが、まだそこまで言っていませんが、まあ、時間があればできると思いますけれども、この世とそして神の国が重なった部分に私たちは生きているということを時々お話ししていますね。まあ、糸巻き棒のような、円錐形のような、円錐じゃないな、楕円形のような部分が2つ重なっている、重なっていると言っても完全に重なっているわけではなく、2つの円がこう重なっている、この重なっている部分に生きている。だってこちらがこの世、こちらが神の国とすれば、毎日私たちはどっちを向いて生きているかということを自分でも判断できるわけです。この世は目の欲、肉の欲、持ち物の誇り、ステータスに大きな価値を持っています。神の国は永遠の命、神の栄光のためにという価値観に満ちています。それを私たちは選ぶわけです。そしてこの世を向いて生きるならば喜びはありません。一時的な満足や喜びあるかもしれませんが、その後は失望がきます、虚しさがきます。しかし神の国を求めて生きるならば、私たちの喜びは永続します。そして神が共におられるという人知をはるかに超えた平安を経験します。そして焦点のあった生き方ができるようになるわけです。人のことをあれこれも言わなくてもいい、むしろその人たちが愛おしくなるように、神の愛が愛によって満たされていく、そんな生き方を私たちは可能と、生き方を神様は可能にしてくださったわけですね。 私たちを見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからですとパウロが語っています。ますます私たちの目を奪うようなものがこの世界に現れてもう来ていますけれども、多くの人々が四六時中目を留めているのは今スマホですね。喫茶店と交差点、えらい違いですが、交差点を渡る時も横断歩道を通る時も人々はこれを見ながら歩いている。自転車に乗りながらこう運転してて大怪我する人もいるわけですが、甚だしいのは車を運転しながらこうスマホを見ているという、そういう今時代になってきています。それだけ魅力があるし、興味を引くような情報がいっぱい流れてくるからですね。まあ、私たちも夫婦でスマホデビューを8月にしましたけれども、かなり何してるのかと思ったらこれやってるまあ LINE とかメールで教会の人たちと一生懸命連絡を取っている姿が多いんですけれども、さらにですね、スマホの世界は 5G といって、テレビのようなああいう映像が瞬時に見られるようになってきているということで、どんなふうになるか分かりませんが、目を奪うようなものが出てきているということは紛れもないことであります。ですから目標を持たないと、もう引きつけられるし、ああみんなやってるからというふうに流されてしまうことがあり得るわけですね。まあ、私には関係ないという人生を達観されている方々もいらっしゃると思いますが、心の目がはっきり見えるようにとパウロは祈っています。そしてもう一つの祈りは19節ですが、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。イエス・キリストを信じて救われました、罪が許されました、神のことされました、ではキリストが私たちにとって救い主でだけなのか、それとも助け主だけなのか、それともイエス・キリストは私の王なので、私もこのキリストの働きをしもべとして担わせていただこうとするのか、その段階に来ているわけです。イエス様はアダムが罪を犯して失った地上の支配権を十字架にかかって罪の贖いの技を成し遂げ、悪魔が持つ死の力を打ち破ってよみがえって完全にサタンの支配権を回復してくださったんですね。そして天においても地においても一切の権威が私には与えられているというこのイエス様をどれだけ私たちは信じて、その権威のもとに服従して生きているかというと、相変わらず自分が神様のように、私にはこの都合があるから、この予定があるから、私にはこれをしなければいけないからという自分の世界が優先していることはないでしょうか。もちろん神様が私たちの自由とか尊厳を無視して私に従いなさいと言っていると勘違いしたら困るんですが、私たちはイエス・キリストを王としてお迎えしてもいるわけです。そのお方に服従して生きることは当然のことなんです。この世界では、まあ、会社組織あるいは、まあ、消防も警察もそうですが、上の命令は絶対のようにその力力学が働きますね。逆らったらもう首が飛ぶ、そういう世界かもしれません。立てられた権威には従いなさいと聖書は進めているので、 私たちは税金も払うし、国に対してそういう義務を果たしますが、あるいはそういう組織に加わっていれば上の命令にも従いますけれども、神様の栄光ということを考えたときに、自分が自由に選択できるその領域において誰に従うのかということを選択しなければいけないわけです。そしてそれを選択して周りから白い目で見られたり、ああだこうだと言われることもあるかもしれません。しかしキリストのために恥をかくとは栄光になるわけです。日本人は恥の文化を持っている民族なので、これは耐え難い試練かもしれませんが、その選択を今年どこかでというよりも今日から私はキリストのためにはこれはやめます、捨てますという決断をする必要があるかと思います。それが今日国が獣化して支配しようと襲ってくるときに、小さな拒絶や抵抗が神によって用いられる時が来るんですね。第二次世界大戦の時、太平洋戦争の時、日本の教会は国の命令に残念ながら従って、教会の中に神棚を持ち込み球場礼拝をするというような大きな罪を犯しました。その罪の悔い改めが70年間必要とされた。日本の教会の一員として私たちはその負の歴史を追っているわけですね。果たして二者択一を国から迫られたときに、私たちはキリストを選ぶことができるのか、あるいは長いものには巻かれろという、そういう選択をするのかということがこの時代は問われてくるわけです。中国のクリスチャンたちはもうすでにその選択を迫られています。中国ではスマホを購入しようとするならば、顔認証をもうカメラで撮られて、中国の国が管理するデータベースの中に組み込まれて、この人がどこにいるのか、何をしているのかということが24時間監視される、そんな中に生きているわけです。だから国に登録されるということを彼らは今拒否するか、それとも不便な世界を生活を選ぶかということを問われているわけですね。さて進みますけれども、神の偉大な力ということをもう少し私たちは知る必要があるかと思います。人を許すということは大変な、ある人々にとっては勇気、決断することが求められますけれども、神の偉大な力が私たちのうちに働くときに、私たちは許せなかった人を許しますと言えるように変えられるわけです。そしてその人を祝福するようになるわけです。許して終わってしまう人も、もちろん許せないよりは許した方がいいわけですが、さらにその人を許せなかった人を許して祝福する人に変える力をイエス・キリストは持っておられるわけですね。そういう偉大な力を私たちは受けることができるわけです。私の中に与えられた力は、イエス・キリストを信じたときに父を許し、父に謝罪の手紙を書き、そして父を祝福する思いが来たことでした。もちろんそれが瞬時に来たというのではなくて、時間は必要でしたけれども、それが私のうちに与えられた神の偉大な力だったということを改めて思い起こされたわけです。そしてその力は信じる者に今も働く力です。 私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。もちろん祈って病が癒される奇跡も偉大な力の表れですが、ハンセン病のクリスチャンたちの中には、自分の体は鼻がそげたりですね、目が見えなくなったり、指が本当に、この溶けて、丸くなってしまっている、そんな人たち、クリスチャンの人たちが、自分が五体満足の体に変えられるように、癒してくださるように祈ったこともあるかもしれませんが、彼らの願いはイエス・キリストが来られるならば、私たちは生まれた赤ちゃんのように綺麗な肌になり、そして美しい成人の体に作り変えていただける、栄光の体に変えていただけるという、この望みを持って祈っているんですね。そして自分たちはある一時的にというか、日本の国策によって、離れ小島に隔離されていた時代に、クリスチャンたちは牧師や伝道者のために神の御言葉を大胆に取り付くことができるように名前を挙げて祈ってくれていたということを、神学校にいるときに教えられました。会ったこともない、見たこともない人たちのために、彼らは日本の国策によってハンセン病の人たちは隔離されていたわけですが、その不遇な境遇の中でイエス・キリストを信じて心の目が開かれて、そして神様から与えられた望みがどんなものなのかを彼らは理解して喜びに満たされたんですね。そして多くの人々の名前を挙げて毎日祈り続けていく、療養所で祈り続けるという生活を送って天に召されて行きましたし、今も祈っている人々がいるわけです。幸いハンセン病は治る病気だということが分かってからは、その隔離政策は止まり、そして政府が謝罪し、今は解放されましたけれども、そういう時代がありました。彼らは神の偉大な力に預かって、自分なんかダメなんだ、自分なんかもう捨てられたんだという、そういう境遇の中から喜びに満ちた境遇へと変えられた、その姿は本当にすごい感動的な姿だと言えます。さあ、教会はそのような偉大な力を持ったイエス・キリストがおられるところだとパウロは記しています。21節には、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上にキリストは置かれたとあります。そしてこの方をすべてのものの上に立つ頭として教会に与えられました。教会はこの方をいただいているところだと。教会の頭はキリストであるということはもう知っていることですが、頭は当然体にいろんな命令をこう出すわけです。私たちはキリストの体、手であったり足であったり目であったり、さまざまな器官だと言われていますね。それが組み合わされて体になっている。その一つ一つが頭であるキリストの願い、望んでいること、期待に応えていく使命があるわけです。義務というよりも特権だと言えるわけです。神の栄光のために働けるということを特権だと思わなければ続かないんですね。すべてがボランティアですから。そしてどこまでやったらいいのというぐらいやることはいっぱいあるわけです。そして現れているのは表、もちろん表が現れているんですが、気づかないところもいっぱいあるわけですね。私も気づかない ことがいっぱいあると思います。そういうところを埋め合わせて、しっかりと整えてくださっている方々がおられるわけですね。それが組み合わさってキリストの体、健康な体になっていくわけです。一部の人だけが一生懸命やっている教会はやがて疲れて、役員をやっていた人たちももう途中からいなくなるということも起こりうる。人の集まりですから、そういうことも起こりうるということを知っておく必要があります。ですから自分がキリストから託されている使命、何も外に行って世界に行ってということだけではなくて、今自分が置かれているところで何ができるのか、自分に与えられている賜物は何なのかということを、やはり神様にそれぞれが祈って受け取る必要があります。もちろん牧会という働きの中で牧師や役員会が、まあ、こういう働きがあるのでお願いしますとお願いすることはいっぱいありますけれども、それでも十分ではない、気がつかないところがある。そういうところをもし見出して誰もやらないんだったら、私が神様やります、あるいはさせてくださいというように、共にキリストに向かっていくときに、教会は健康になるとともに強くなって、そしていろんな人々を迎えてもキャパシティといいますが広げられていくわけですね。そしてその人々が癒されたり解放されたりしていく姿を見ることができて、神様の御業を見て私たちは礼拝を捧げるものとなっていくわけです。教会はキリストの体として、キリストがこの地上におられた時に成してくださった働きを受け継いで担って、それを果たしていく存在であります。神様の祝福を知れば、恵みを知れば、私たちも誰かのためにパウロのように祈り、自らもそうですが、神を知るための知恵と啓示の御霊が与えられるように、まあ、家の教会のリーダーの人たちもそのように祈っていらっしゃると思いますが、役員の人たちもそのように教会のために祈っていらっしゃると思いますが、この祈りがどれだけ大きな働きをしていくかということを経験したいと思います。この新しい年、神様が私たちにこの素晴らしい教会を、建物ではなくてここに集っている兄弟姉妹たちを与えてくださっている、これを本当に感謝します。このことを感謝します。そして共にこの1年間託された使命を果たすために、デボーションに励み、御言葉と祈りに励み、そして家の教会に集い、そして日曜日には帰ってきてここで礼拝を捧げていく、そのようなサイクルが循環していくならば、私たちの教会は神様の栄光を表していく教会となるでしょう。1月何日になるか分かりませんが、アッシー姉妹は東郷に向けて旅立とうとしています。大きな戦いがあると思いますが、そのためにも祈っていきましょう。そして神様の素晴らしい御業が東郷の国でなされていくように、まあ、2ヶ月間ほどいらっしゃるようですが、私たちの仲間として兄弟姉妹として祈っていきたいと思います。長くなりましたがお祈りいたします。天の父なる神様、新年の最初の主の日の礼拝にあなたが与えてくださった御言葉を感謝します。教会はキリストの体であることをもう一度覚えます。その教会の頭がキリストであること、私たちはその一つ一つの器官であること、キリストが私たちの教会に今何を求め期待し、何をさせようとしておられるのかを神様の前にひざまずき、そして時間をかけて受け取ることができるように、 私たちの心の目をいよいよ開いてくださり、そしてイエス・キリストご自身をさらに知ることができますように、知恵と啓示の御霊を注いでください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。